第一サムエル31章1節から13節までお読みいたします。ペリシテ人はイスラエルと戦ったその時、イスラエルの人々はペリシテ人の前から逃げ、ギルボア山で刺し殺されて倒れた。ペリシテ人はサウルとその息子たちに追い迫って、サウルの息子ヨナタン、アビナダブ、マルキ、シュアを撃ち殺した。攻撃はサウルに集中し、伊勢たちが彼を狙い撃ちにしたので、彼は伊勢たちのためにひどい傷を負った。サウルは道具持ちに行った。お前の剣を抜いて、それで私を刺し殺してくれ。あの割礼を受けていない者どもがやってきて、私を刺し殺し、私を名残り者にするといけないから。しかし道具持ちは非常に恐れて、とてもその気になれなかった。そこでサウルは剣を取り、その上にうつ伏せに倒れた。道具持ちもサウルの死んだのを見届けると、自分の剣の上にうつ伏せに倒れて、サウルのそばで死んだ。こうしてその日、サウルと彼の3人の息子、道具持ち、それにサウルの僕たちは皆共に死んだ。谷の向こう側とヨルダン川の向こう側にいたイスラエルの人々は、イスラエルの兵士たちが逃げ、サウルとその息子たちが死んだのを見て、町々を捨て逃げ去った。それでペリシテ人がやってきて、そこに住んだ。翌日、ペリシテ人がその殺した者たちから剥ぎ取ろうとしてやってきたとき、サウルとその3人の息子がギルボア山で倒れているのを見つけた。彼らはサウルの首を切り、その道具を剥ぎ取った。そしてペリシテ人の地にあまねく人を送って、彼らの偶像の宮と民とに告げ知らせた。彼らはサウルの武具をアスタロテの宮に奉納し、彼の死体をピテシャンの城壁に晒した。ヤベシュ・ギルアデの住民がペリシテ人のサウルに対する仕打ちを聞いたとき、勇士たちは皆立ち上がって夜通し歩いて行って、サウルの死体とその息子たちの死体とをピテシャンの城壁から取り外し、これをヤベシュに運んだ。そこで焼いた。それからその骨を取って、ヤベシュにある柳の木の下に葬り、7日間断食をした。アーメン。それでは、勇士たちは立ち上がったという兄弟で、小沢牧師にメッセージを取り継いでいただきます。
お祈りいたします。天の父なる神様、あなたの民たちが御前に今集い、今あなたの御言葉を主体求めております。あなたの民たちを顧みてくださり、あなたご自身が今豊かに御言葉を語りくださいまして、あなたの救いとあなたの栄光と、もう一度私たちの見させてくださいますように、一切を御手に委ねて、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。第一サムエル記の最後のところを今日は開いております。振り返りますと、3年前の4月からこの第一サムエル記を見てまいりましたが、今日その最後の箇所に参りました。で、サウルと3人の息子たちはペリシテ人との戦いの最前線に赴きました。 で今日先ほど読んでいただいた通りに3人の息子は戦死いたします。でサウルも非常に大きな傷を負って、最後は自分の手で命を絶ちます。まあ、今日はこの父親であるサウルとその息子であるヨナタンに、ヨナタン、この二人に目を留めてこの箇所を考えてまいります。でまずサウルでありますが、まあ、私たちはずっとこのサムエル記を読んでまいりまして、サウルが何をしてきたのかということをな、まあ、もうこれでもかというくらい見てまいりました。まあ、あまりにもひどいこのサウルのやり方、そのまた神様に対する不信の罪の数々、あるいはダビデに対してこれも非常に、まあ、もうなんでこんなことをやるのか、あまりにもひどい理不尽な仕打ちを見て、まあ、誰でもと思うんですけれども腹が立つくらいの仕打ちをやってきた、まあ、そういうサウルをずっと見てまいりました。そのサウルが、まあ、最後はこのような死に方をしていく、まあ、これはどう見ても悲惨な死に方であります。でこれを見まして、まあ、私たちはやはりこれはサウルは神様の罰を受けて死んだのだろうと、まあ、考えると思います。で実は聖書の別の箇所にでこのサウルの死について、まあ、もう少し詳しく書いてある箇所があるあります、皆さんの週報を開いて右側にアウトラインを記しておりますけれども、その一番目のところに第一歴代史10章13、14節の御言葉を載せてありますので、それをお読みいたします。このようにサウルは主に逆らった自らの不信の罪のために死んだ。主の言葉を守らず、その上霊媒によって伺いを立て、主に尋ねなかった。それで主は彼を殺し、王位をエッサイの子ダビデに回された。すみません、多分これミスプリンターだと思います。伺いを立ての立ては多分ひらがなの立てだったと思いますけれども、これを読みまして、主は彼を殺したと書いてあるんですね。まあ、彼というのはサウルのことでありますけれども、あ、やっぱり神様はこのサウルに対してかなり厳しい評価をしているんだというふうに多分この箇所を読んで受け取ると思います。ところがどうもそういう単純な話ではないということが、まあ、この今日の箇所の、まあ、第一サムエル記に戻りますけれども、11節以降を読みますと、あれ、なんでこういうことがここに書いてあるのかなと思うと思います。その11、12をもう一度読みいたします。ヤベシュギルアデの住民がペリシテ人のサウルに対する仕打ちを聞いたとき、勇士たちは皆立ち上がり、湯通し歩いて行って、サウルの死体とその息子たちの死体等をベテシャンの城壁から取り外し、これをヤベシュに運んでそこで焼いた。続いて13節もお読みします。それからその骨を取ってヤベシュにある柳の木の下に葬り、7日間断食した。サウルが神様の罰を受けて、それでこのような非常に厳しい死に方をしたというのであるならば、じゃあこのヤベシュギルアデの人たちがしていることはどう説明したらいいんでしょうか。かなり丁寧にこのサウルの亡骸というものを葬っていこうとしているんですね。まあ、実は理由がきちんとありました。どうしてこういうふうにヤベシュギルアデの人たちがサウルのことを丁寧に扱うのか。まあ、サムエル記の最初の方に書いてあったことなんですけれども、サウルがまだ若かった時のことであります。 まだイスラエルの王様に、まだ事実上はまだとなっていなかった時でありますね。その時、アモン人と呼ばれる人たちがこのヤベシュギルアデの町を取り囲んだ、攻めてきたという事件が起きました。でそのアモン人は、すぐにそのヤベシュの人たちを攻めるのではなくて町を包囲してから、こんなふうに脅迫したんですね。ヤベシュギルアデの住民に告げる。お前たちは全員右の目をえぐり出しアモン人の奴隷とならなければならない。もしそれを拒めば、あなた方は皆殺しになる。と、こんなふうな脅迫をいたしました。で、周りにいたそのイスラエルの人たち、ヤベシの町がそういうふうな厳しい今状態になっている、試練の中にいるということをイスラエルの人たちは、そういうニュースを聞いて、どうすることもできませんでした。あまりにもアモン人が強すぎたわけであります。それで人々はどうすることもできないと言って泣いておりました。しかしその時サウルはこのニュースを聞きまして、なんとアモン人はひどいことをするんだろうかと激しく怒りました。イスラエルの人たちが泣いて自分たちはもうどうすることもできないとこうがっかりしていた時に、サウルが叫び声を上げました。お前たち何をやってるんだ、もうすぐ出てこいと、このアモン人と一緒に戦って、このヤベシの人たちを助けなきゃいけないのだと声を上げて呼び出していくんですね。その結果イスラエルの中から6万人の人々が集まりまして、結果的にサウルはこのヤベシの人たちを救い出すことに成功していきました。かつてそういうことがありました。でヤベシの人たちはサウルに助けられた、サウルを通して神様から自分たちは救われたのだというその恩を忘れていません。あれからもう何十年も経ったんですけれども、そしてその後サウルがどんな王様になったのか、サウルがどんなひどいことをしてきたのか、ヤベシの人たちはもちろん知っていましたが、でも今サウルが死に、そしてその亡骸が敵の町の城壁に吊るされてもう恥をさらしているということを聞かされた時に、黙っていることはできませんでした。夜通し歩き通して、それだけでも大変なことでありますが、そしてまた敵の町に行ってその亡骸を下ろさなきゃいけないんですが、危険を犯さなきゃいけない、その危険を犯してでもサウルの亡骸を、そしてこの3人の息子たちの亡骸を引き取りに行かなければならないとヤベシの人たちは強く動かされてまいりました。だからこのようにこの人たちは、ヤベシの人たちはサウルの亡骸を丁寧に葬ろうとしました。しかし私たちはそれを聞いたとしてもなお疑問は残るだろうと思います。サウルは若い時に少しは良いことをしていたんだけれども、しかしその後の人生はどうだったか。先ほどの第一歴代史のところにもこう書いてあるじゃないか。サウルは主に逆らった自らの不信の罪のために死んだ、そして主は彼を殺したと書いてある。やっぱりサウルは神様の罰を受けて死んだのに違いない。私たちはどうしてもこのサウルを見ますと神様の罰を絶対に受けたはずだと考えたくなるんですね。しかし12節、このサムエル記31章の12節の勇士たちは皆立ち上がった、そして夜通し歩いていったという言葉を、これは無視することができません。 勇士たちは立ち上がったと書いてあるんです。明らかに聖書はこのヤベシの人たちがしたことを高く評価しております。それほどの危険を冒してまでこの人たちはやったのだ、サウルの亡骸を丁寧に葬ろうとしたのだ、それは単なる何十年か前にサウルから本当に助けられた、サウルを通して助けられたという恩返しというレベルの話じゃない。もっと深い何かがありそうなんです。実はヤベシュの人たちに対する評価はこの後ダビデもしているんです。第2サムエル記の2章5節6節というところに、でダビデがこのヤベシュの人たちどう評価したのかはっきりと書いてあります。これも、アウトラインの真ん中ぐらいに載せてありますので、そこをお読みいたします。第2サムエル記の2章の5節6節であります。あなた方の主君サウルにこのような真実を尽くして彼を葬ったあなた方に主の祝福があるように、今主があなた方に恵みと誠を施してくださるように、この私もあなた方がこのようなことをしたので善をもって報いよう。もうダビデも手放しでこのヤベシの人たちのしたことを高く評価しております。もう神様もこのヤベシの人たちに対して大きな祝福を与えるだろうと約束しております。まあ、なぜこんなふうにサウルの亡骸を葬ることが高く評価されていくのか、まあ、先週ヤヒロ先生が来られまして、こちらでメッセージを取り付いていただきまして、で私も録音されたものを後で、聞かせていただきましたが、説教のスタイルの違いについて、笑い声が起きますね。スタイルの違いについて非常に分かりやすい例えをしてくださったと聞きました。ヤヒロ先生は、コロンボ刑事ですかというスタイル、そして私はアガサ・クリスティスタイルであるというふうに言われまして、実はそれは以前から私言われてたことでありまして、最後にならないと結論がわからない、犯人がわからないっていう、まあ聞いている人はもうイライラしてくるんですね。最初に結論を言ってもらった方がもうこれからどうなっていくか大体予想がつくので聞いている人は安心できるんだと思いますけど、私の思考回路はどうしてもそういう考え方になっているのでどうも避けられそうがなりません。でも今日は結論からちょっと先に述べたいですね。ちょっと変えて言いますね。結論からの述べますと、なぜヤベシの人たちがこれしたことがこれほど高く評価されるか、それはまあ私たちはこれを聞いて驚くと思うんですけども、神様はサウルを愛しているからなんですね。まあ、これまでも実は少しずつなんですけども、このサウルは救われるだろうという予感をするような箇所が何度も出てきてるんですけれども、明らかに神様はこのサウルを愛しサウルを救おうとされております。ですのでサウルは神の罰を受けて死んだのではありません。むしろ神様はサウルを救っているのだと考えなくてはいけない。だからヤベシの人たちがの勇士たちは皆立ち上がってその亡骸を取り戻そう、そして葬らなければと考えていったこと、やったことを高く評価し、ダビデも主君サウルに真実を尽くしたあなた方に主の祝福があるようにと評価していきます。まあ、それが結論なんですが、しかしじゃあ先ほど第一歴代史で主は彼を殺した、サウルを殺したと書いてあるじゃないか、いやこれはどう見たっておかしいぞ、 神様がサウルを殺したというんであれ、これはもう救ってる、救うというのであれば殺すはずがないじゃないか、これをどう考えればいいのでしょうかという疑問がどうしたって残るはずです。で、私は、このことをどう説明したらよいのか、いろいろと考えましたが、こういう例えになるのではないかと思いました。川で溺れている人がいたとします。そして自分はそのそばで、例えば船に、ボートに乗っていたとします。で、ボートから落ちたかなんかして、ある人が溺れていた。いや、自分はそのボートに乗っていて、川で、バタバタしている人を見て、あれは絶対溺れていると思って、手を差し伸ばしたとします。捕まれ。俺が今引っ張ってあげるから早く捕まれと手を差し伸べたとします。しかし、それに対して、溺れていると思う人ですね。その川の中でバタバタしている人がこう言ったとします。いや、俺は溺れてなんかいないぞ。まだ大丈夫だ。お前の助けなどいらないと言って、その、差し伸べた手を振り払ったとします。そして、その結果、残念ながらその人が溺れて死んだとしましょう。この場合、死んだのは誰の責任でしょうか。助けようと手を差し伸べた人の責任ですか。そんなことを言う人はないですね。自分はできる限りの最善の努力をしてその人を助けようとした。けれども、助けを拒んだんです、相手は。ですから、もしこのような不幸な事故が起きて、助けを拒んで、死んだとするならば、その死んだ責任は拒んだ人の側にある。誰だってそう考えるはずです。で、実はこのサウルの場合、これに当てはまるのではないかと思うんです。神様はサウルが不信の罪を重ねていくことに心を痛めて何度も警告してきたんです。ある時は祭司サムエルという人が、サウルの後ろについていて、いろんなこの信仰的な指導をしていったんです。サウルが誤ったことをする、信仰的に誤ったことをしますと、すぐにサムエルが出てきて、なんていうことをするんだお前はということで厳しく警告したんですね。またある時はこのサウルのそばにダビデを置きました。ダビデを通して主の御心はどこにあるのかということを何度も何度もその蹴り下る、あのダビデを通して示してきたんです。しかしサウルは一切、ほとんど一切というほど、その差し伸べてた助け、救いの手を無視して、払いのけてきた。そしてその結果、最後自らの手でこのような、悲惨な結末を招くことになりました。日本人であるなら、こういうのはもうこれは仏教の言葉でありますけれども、自業自得という言葉があって、もうまさに、仏教の言葉だけれども、この箇所こそその自業自得というのが、言葉がぴったりだと言われるくらい、それほどの、ぴったりする箇所であります。しかし聖書は違う表現方法をとります。主が彼を殺した、主はサウルを殺したと書いてあります。先ほどの例えで言えばどうなるか。神様は川で溺れて死にかけているサウルに手を差し伸べ、助け出そうといたしました。そんなことをしていったら大変なことになる、悲惨なことになるぞと神様は何度も警告して手を差し伸ばしていきました。 しかしサウルはその手を払いのけ続けました。その結果サウルは死にました。主はサウルを殺した。何を言いたいか。このサウルのがここで死んだのは神ご自身に責任があるのだと言っているんです。本当から言えば、私たちの気持ちから言えば、サウルが死んだのは自分のせいでしょ。自分で自分の道をそういうふうに敷いて、レールを敷いて、自ら滅びるようなところに行って、最後こうなったのでしょ。死んだのはサウルのせいだ。神様が殺したっていうより、自分で自分の死に方を自分でこういうふうに選んだ結果なんだ。ところが、神様は、このサウルを殺したと言っているんです。サウルの死に、この死というものに対して神様は責任があるのだという言い方をされるんです。差し伸べた、自分が手を差し伸べて助けられなかったと言った時に、神様は自分は助けられなかったと言って、まるで神様がご自分を責めているような言い方なんです。そこから一体何が言えるんでしょうか。神様がこのようにこの死に関して責任を取ろうとしておられるということから何が言えるんでしょうか。これまではずっとサウルのことを見てまいりました。でもここでもう一人のヨナタンに目を留めていきたいと思います。ヨナタンの側からこのことは一体どういうことになるのかということを考えて、ヨナタンはダビデの一番の親友でありました。それは同じ信仰を持っていたからであります。父親のサウルは神様を信じるということに関して大きな問題を抱えていたのにもかかわらず、息子ヨナタンはその正反対だった。ヨナタンはこのサウルの息子という立場を最後まで捨てませんでした。父であるサウルに対して最後まで忠実に従いました。このペリシテ人との戦いは最初から勝ち目のない戦争でありました。にもかかわらず、ヨナタンは逃げ出すこともなく、サウルに従って死んでいったんです。ヨナタンは信仰者になります。ダビデと契約を結ぶほどがっちりと結びついたその信仰者であるんです。私の目から見ればダビデとヨナタンはまるで双子のような関係に見えるくらいです。そのヨナタンが父親サウルに最後まで忠実に従い、そして戦死していった。もしここでサウルが神様の罰を受けて死んだというのなら、サウルに忠実に従ったヨナタンはどうなっちゃうんでしょうか。バカな父親に最後まで忠実に従った、そして結局そのサウルの愚かなサウルのせいで死んでしまった。まあ信仰者としては素晴らしかったと言えるかもしれないけれども、ヨナタンもかわいそうな息子だ、全くこれはもう無駄な死に方じゃないか、愚かな父親のサウルに巻き込まれたかわいそうな息子ヨナタン、そういう結論しか出てこないんですよ。結局神様の罰を受けてサウルが死ぬ、それに巻き込まれてヨナタンも死んでしまった。もしサウルが神様の罰を受けて死んだというのなら、そのような結論しか出ない。でこのヨナタンの話、 まあ、私たちにだって似たような部分があります。私たちも自分の親を見て育ってまいりました。自分親、父親、母親と自分が非常にこう幸せな関係にありますよという方は非常に少ない。ある方は自分の親を見て、ある方はって多くの方はですね、自分の親を見て本当に複雑な思いを抱えております。まあ、ある方は父親が大酒飲みだった、そして酒を飲むとガラッと人柄が変わって家庭内暴力を振るう人だった、小さい時からそういう父親を見て自分は苦労してきたんだという方がいます。あるいは母親を見て自分の母親はこんな人だと、普通の母親じゃなかった、私はその母親のもとで育てられて本当につらい目に遭ってきた、もっと母親が普通の人だったら私の人生は全然別のものになっていた、だろう、まあ、そんなふうに自分の父親、母親との関係の中で苦しんで生きている人たちが意外に多いんです。しかしそうやって親のことで苦しんできた自分が、今度は自分が子供を産み育ててくるということになると、あの父親、母親を若い時は憎んでいました。あんな父親大嫌いだ。ところが、まあ、これは私のことになりますけど、私が子供を産み、まあ、育てて子供を親となっていく立場になりましたならば、気がつきました。かつて父親を私は非常に憎んでいたんですね。本当に酒を飲むとガラッと人が変わって、もういろんなネチネチとしたっていうようなことをですね繰り返す、そういう父親だったんですけれども、あんな父親になりたくないっていつも思っておりました。自分が今度父親になったら同じことをやるんですね。はっと思いました。その時あの憎んでいた父親と同じものを自分が持っている。まあ、聖書にまあ、これは出エジプト記にあるんですけども、こういう言葉がある。父の咎を子に報い三代四代にまで及ぼす。父の咎を子に報い三代四代にまで及ぼす。まあ、父の咎、父の弱さ、弱点、欠点、愚かさ、そういうものは子供に移っていくの、そのまま伝わっていくんだって書いてあるんですね。まさにその通りです。ヨナタンの父親であるサウルは本当にひどい人でした。その父親サウルが神様の罰を受けて死んでしまった、殺された。もしそういう話であったのならば、ヨナタンはどうなっちゃうんでしょうか。ヨナタンだって苦しんでいました。自分のこんなひどい父親を見て苦しまないはずはない。だってその父親が自分の親友であるダビデを殺そうと必要に追いかけていくんですよ。でそれをダビデはそのことを避けるために逃げていって本当につらい目に遭っているということに、ヨナタンは心を痛めておりました。本当だったらこの父親を殺したいと思ったこともあるだろうと思うんです。そんな父親を見てヨナタンは苦しんだはずです。父親を憎むということを通してヨナタンはやっぱり自分の罪に気がついていったと思います。どうすることもできない。あの父親を殺したい。しかし自分はこのサウルに 父親に従わなきゃいけないというところで苦しんできたんだろうと思います。もし父親サウルが神様の罰を受けて死んだというのならば、その咎をヨナタンだって受けているんです。父の咎を子に報いという通り、サウルの中にあるものはやっぱりヨナタンの中にもあったんだよ。私たちもこんな父親死んでしまえと、私はと昔そう思ったことがありますけど、もしその父親が神様の罰を受けて死んだというのなら、私だって同じことが起きてしまう。自分も同じものを持っているからです。結局どこにも救いはない。ヨナタンは信仰者だったと言っていい終わりじゃないんです。ヨナタンだって神様の罰を受けて死んでしまうことになる。私たちだってあんなやつ死んでしまえ、父親死んでしまえと思った自分が罰を受けて死んでしまいます。どこにも救いはない。しかし神様が、サウルが死んだ責任はご自分にあるのだと言われた瞬間から、すべてのことが全く新しくなります。新しい光が当てられてまいります。私たちはこのサウルがしてきたことを見て、本当にひどい王様だ、なんでこんな人がイスラエルの王様になっているのか、早くダビデになればいいじゃないか、こんな王様死んでしまえと私たちは思っておりました。サウルのしていることは私たちそのものであります。神様は私たちに対して手を差し伸べて、この手につかまって早く救われなさいと言ってくださっていたにもかかわらず、私たちは助けなんかいりませんよ、あなたの助けなんかいります、私は溺れていません、私は健康です、私は大丈夫ですと言い張ってきた。イエス様がこのところに来られた時にも、あんな男に何ができるかと十字架に吊るされましたイエス様を見て、私たちは笑っていたんですよ。そんな私たちがある日突然、自分は死ぬかもしれないというようなことに出会いますと、急に恐ろしくなります。ある方は言います。自分は死んだらどこへ行くんでしょうか。で、ある方は言います。いや、実は自分は過去にこういうことをやってきた、人には隠していたけど、こういうことをして自分は実は苦しんできたんだ、どうすることもできない、あのひどいことを私はしてしまった、もしかしたらあのことで自分は死んだら地獄に落ちるのではないかと真剣に悩む方もおります。こんな自分は何も良いところはない、いや自分は悪いことばっかりしてきた、罪だらけだ、こんな私は天国に入れない、多くの方がそういう不安を心に抱えている。ある宗教はそんな私たちの不安を見透かすようにして、あなた方は、まあ、救われて天国に入るためには良いことを行わなきゃいけないんだ、もっと良いことをしなさい、今日もやりなさい、明日もやりなさい、そういう良いことを積み重ねていって、あなたは初めて天国に入れるんですよと、そういうふうに言う宗教もあるそうであります。キリスト教はどうでしょう。驚くことに、こんなサウルでさえ神様は救おうとされます。彼の人生は、ほとんど罪だらけであります。 これほどひどいことをしてよいのかというくらいの罪だらけ。しかしそのサウルであっても、若い時ヤベシの人たちを救おうと思ったことがありました。神様はそのことを忘れてはいません。サウルの人生、まあ例えて言えばですね、千の悪、まあ一十百千、まあ千でも万でもいいんですが、千でも万でも悪を行ってきた、そういう人でありますけれど、しかしごくわずかではあるけれど、サウルはかつて人の痛みを悲しむことができた人でありました。彼の人生の中でそういうことが、まあ、一瞬だったかもしれないけどもあったんです。天の御国に招かれていく、救われていくのにはそれで十分でした。あんなにひどいことをしたのにそれでも救われるんですかと言うかもしれません。救うんです神様。たとえあなたがどんなにひどいことをしてきたとしても、もしあなたの中にたとえ一瞬でも人生の中で人の痛みに心を傾けて、そんなことがあってはいけないと思う気持ちが一つでもあったならば、あなたはそれで天の御国に招かれるのだと言ってください。まあ、以前にも繰り返しましたけれども、イエス様はこんなことを言ってくださいました。これもアウトラインの最後のところに書きましたけれども、マルコの福音書9章41節、あなた方がキリストの弟子だからというので、あなた方に水一杯でも飲ませてくれる人は決して報いを失うことはありません。これは確かなことです。あなた方に水一杯でも飲ませてくれる人、そのあなた方ってどういう人か、キリストの弟子だって書いてあるけど、これは苦しんでいる人です。悩んでいる人、悲しんでいる人です。先ほどの例で言えばヤベシの人たちでした。かつてあの人たちが苦しんでいるというのを見たとき、サウルは助けに行かなきゃと思った。いや、そんな大それたことじゃなくてもいいんです。こんなことがあっていいのか、なんでこの人はこんなに苦しまなきゃいけないのかと悩んでいる人に水一杯でも飲ませる、これ心を傾けて、ああ本当にかわいそうだねと思うことが心だと思うんです。そういう人は決して報いを失うことはない。つまり救われるということです。救いの条件はここにしかない。これ一つでいいんだ。他にはありません。あなたがもっと良いことをしなければ救われないんですよということは一言とも書いている。あなたがこれだけひどいことをしたから、あなたは救われませんよ。そんなこと一つも書いている。たった水一杯、人生の中にそういう瞬間が一つでもあったならば、あなたは決してその報いを失うことはない。サウルはこのイエス様の約束の通りに救われていきます。じゃあその息子ヨナタンはどうなるのか、どういうふうに見ればいいのか。ヨナタンの死は決して無駄ではないということになります。愚かな父親を持ったヨナタンであったけれど、そして愚かな父親に最後まで忠実に従って戦死してしまったヨナタンであったけれど、ヨナタンの死は決して無駄な死ではない。 私たちもあんな父親のせいで自分はこんな目にあった、あんな父親殺したいと思ったけれども、そんなことはできなくて本当に辛い目に遭ってきた、私の人生めちゃくちゃになったという方はたくさんおりますが、神様はあなたの人生は決して無駄にはなっていない、いやむしろあなたは忠実にその自分の父親や母親に従ってきたのだから、その見返り、報いは決して失われないと言ってください。苦しみを神様は恵みに変えてくださいます。たとえどんなひどい親だと私たちが考えたとしても、すべての責任を主は取ってくださるのだと言います。ヤベシの勇士たちは立ち上がりました。そしてサウルの亡骸を取り戻すため、葬るために向かっていきました。神様がこのサウルをどれほど愛しておられるかを示す言葉であります。サウルにこれほどの恵みを施す神様であるなら、私たちにはどれほどの恵みが注がれていくか。今日この神様の恵みをまた覚えて皆をあがめたいと願います。お祈りいたします。天の父なる神様、私たちはこのサムエル記をこれまで本当に何度も見てまいりまして、サウルがどれほどひどい王様であったか、ダビデに対してなんと厳しく辛いことをしてしまい、またそのことを悔いることもないような、そんな傲慢なサウル、そういう姿を見てきたときに、今日の箇所を見て、まさかこのサウルが救われるなんてありえない、この神様の罰を受けたに違いないと思っておりました。このサウルでさえも主は愛し、このサウルを救っていこうとされ、本当にあなたの愛がどこまで深いのか、私たちは驚いてしまいます。しかし、考えてみれば、私たちはこのサウルのようなことをしてきたかもしれません。自分は違う、サウルではないと言いながら、あなたの目から見れば、私たちはサウルかもしれません。自分の親とのことで私たちは悩んできました。そして自分の子供に対しても悩んでいます。かつて憎んだ親の弱さ、欠け、欠点、いろんなことを見て、私たちはあんな親になりたくないと思ってきました。自分が親となれば、今度は同じことをしている。結局同じ罰を受けなければならない私たちなのでありますが、あなたはそんなどうしようもできなくなっている私たちのところに入ってください、介入してくださって、苦しみを恵みに変えようとされ、あなたご自身が十字架にお付きになって、その罪を一切あなたが取り除け清めてくださろうとしている、これほどのことを私たちに注いでくださるあなたの恵みに感謝いたします。私たちの心の内にはいろんなものが渦巻いております。どうか主よ、そんな私たちの、思い目を止めてください。どうかそれを清めて、すべてを益とし、すべてを恵みにしてくださいますよう、委ねて主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。